い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今朝起きたらですね、朝の放送に行くためにマンションを出たんですね。
はい、
暗いなって。
そうなんですよね。
だからね、夜明けがものすごく遅くなってんです。これから皆さんもね、もう暗いのかって夕方に思われるかもしれませんけれども、はい、地球の運行がもたらしていることであって誰かが意地悪していることではないのでまた春になればまた野球も始まるということでですね、はい、期待しながら冬の季節を送っていただきたいなと。まだ早いじゃないかと思われるかもしれませんけれども、ちょっと言っときます。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションで法人向けリスキリング支援サービスリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀吉初の著書が発売。リスキリングが最強チームを作る。書店やアマゾンで好評発売中。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。衆議院総選挙は与党が過半数割れの惨敗に終わり、立憲民主党と国民民主党が躍進しました。自民党は今月11日開催見込みの特別国会での石破総裁の首相再指名を目指して、国民民主党との間で案件ごとに協力する部分連合で合意しました。
これがうまくワークするのかどうかっていうのはね、これからの問題なので、ポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
NATO 北大西洋条約機構のルッテ事務総長は、北朝鮮兵がロシア西部クルスク州に配置されたことを確認したと発表しました。ウクライナ軍はクルスク州に越境攻撃し、一部の地域を制圧しており、北朝鮮兵が戦闘に加わればロシアのウクライナ侵略に初めて第三国の軍隊が参戦することになります。
ロシアと北朝鮮の間で結ばれた第4条を見るとですね、ロシア国内に外国軍が入ってきた場合には北朝鮮は支援すると書いてあるので、ロシアのウクライナ侵略に北朝鮮が直接加わったわけではないという建前を立てているわけですね。多分北朝鮮軍がですね、ウクライナの東部に配置されることはないと思います。北朝鮮はロシアに軍隊を派遣しているということについて観光令を引いていてですね、兵士の家族を一箇所に集めたっていう説もあるわけですよね。それなぜかっていうと、わざわざユーラシア大陸を渡って戦う理由というのをですね、説明できないからだというふうに思います。ここからいろいろなですね、波及効果が生まれてくるなというふうに思っています。
イスラエル軍はイランに対して精密で標的を絞った軍事施設への攻撃を完了した、目的は達成されたと発表し、イランの政権による攻撃がここ数ヶ月間続いていることを受けたものと強調しました。
今週はですね、原油相場が木曜日のニューヨークは少し70ドルを上回ったんですけれども、だいたい概ね下回って推移したんですよね。それはイスラエル軍がイランの石油施設に対する攻撃を控えたからです。これはまあバイデン大統領なんかが要望していたものなんですけれども、問題はですね、これに対してイランがどう再報復するのかしないのか、今の段階では私しないと思うんですけれども、この点がこれからの注目ポイントとなります。
アメリカ政府は半導体、AI、量子分野でアメリカ企業やアメリカ人が中国に投資することを制限する規制を来年1月から発行すると発表しました。軍事転用の恐れもある先端技術が民間投資を通じて中国に流出することを防ぎます。一方、 EU は中国製の電気自動車に対する追加関税を導入しました。今後5年間、従来の 10% に 7.8% から 35.3% を上乗せし、最大 45.3% の関税を課します。
中国はですね、今難しい立場に立っていますよね。これに先立ってですね、韓国のビジネスマンを拘束したという話も出てきてます。で、アメリカとも対立し、日本も警戒し、韓国も警戒し、で、ヨーロッパからは関税が具体的に課されていると。で、半導体や量子分野ではですね、来年1月からアメリカ人が中国に投資することを制限すると。そういうふうに見ていくとですね、中国に資本入らないじゃないか、技術入らないじゃないかということになりますよね。で、そうすると今中国が目指している景気回復というのはですね、実はやっぱりあちこちから足を引っ張られる状態にあると。中国がああいう体制取ってるがゆえにそういうことになってるわけなので、中国がですね、明確に経済を回復基調に乗せるのは相当難しいだろうなというふうに思いますね。
ワシントンポストは、オーナーでAmazon.com 創業者ジェフ・ベゾス氏の判断により、アメリカ大統領選挙で特定の候補を支持しないと表明しました。これに対し社の内外で反発が広がり、4日間で少なくとも25万人が電子版の購読を解約する手続きを取りました。
この問題はポイントの3で取り上げたいというふうに思います。
アメリカ商務省が公表した今年7月から9月期の GDP 速報値は、季節的な要因を除いて前の期に比べて年率換算で 2.8% 増加しました。4月から6月期の 3.0% 増加からはやや鈍化したものの、個人消費が堅調さを保ち全体を牽引しました。
今週はアメリカの物価も発表されていてですね、だいぶアメリカ経済落ち着いてきたなという感じがします。だけどマーケット荒れたのでですね、ポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合を開き、前回の9月会合に続き、政策金利の 0.25% への据え置きを決定しました。植田総裁は記者会見で、経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて政策金利を引き上げていく。具体的な利上げ時期は予断を持っていないと説明しました。
今回はですね、時間的余裕という単語を使わなかったことによってですね、為替相場が多少動きました。多少っていうのはどういうことかっていうとですね、150円台の狭いレンジの中で動きましたっていうことですよね。149円台にはいかなかったということで、これもですね、今週のマーケットのところで取り上げたいなと思うんですけれども、ちょっと上田さんなんか疲れてきてるような感じが記者会見でねしましたね。
中国国家統計局が発表した10月の PMI 製造業購買担当者景気指数は 50.1 と、前の月より 0.3 ポイント上昇し、6ヶ月ぶりに好不調の境目である50を上回りました。生産が増えたほか、受注も回復して全体を押し上げました。
輸出が増えてるって説があるんですけど、肝心の消費がね増えないから、私は一時的な狭い範囲での動きだというふうに思います。さっきもちょっと言ったんですけど、中国景気がですね、本格的に回復に向かうのは相当難しいというふうに思いますね。
ドイツのハベック副首相兼経済機構相は、日本経済新聞の単独インタビューに応じ、中国経済への依存度を減らすデリスキングを必ず継続する、安価なロシア産ガスと拡大を続ける中国市場に頼りすぎていたのはドーピングのようなものだったと語りました。
ドーピングのようなものだったってのがね、僕は非常にまあそうだよねというふうに思いました。ドイツ、ヨーロッパの中心的な経済大国なんですけれども、今まで好調が伝えられてきて、その背景はですね、やっぱりロシアから安価な天然ガスとかですね、エネルギーを入手してきた。それを使って製品を作って中国市場で売りさばいてきたと。この両方ともですね、デカップリングの中で西側諸国のマーケットからは切り離されつつあるわけですね。で、そうすると何が生ずるかというとですね、ドイツの経済そのものを強くしなきゃダメですよと。安価なロシアのエネルギーは入ってきません。中国市場もそれほど頼りになりませんと。今ファーベイとかですね、メルセデスなんかも相当苦闘してるんですけれども、 ドイツ経済がですね、日本と同じようにちょっと袋小路に入った中でどういう政策を取って立て直しを図るのかね、非常に興味がありますね。
ニューヨーク証券取引所は取引時間を1日22時間へ延長する計画を発表しました。時間外取引を含めた現行の16時間から伸ばし、アメリカ国外の投資家がアメリカ株を取引するニーズに対応します。一方、東京証券取引所は今月5日から立ち会いない取引時間の終了時刻を現行の午後3時から3時半に変更します。ザラ場と呼ばれる日中取引は3時25分に終了し、それ以降の5分間は売買が成立しない注文受付時間とします。
東京で取引する人にとっては25分間の延長ということですね。一方、ニューヨーク証券取引所はですね、1日22時間へ延長する、相当マーケットがですね常に開いているという状況が強まるというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、27日に衆議院総選挙が行われました。与党が過半数割れの惨敗。伊藤さん、今後の焦点はどう見ていらっしゃいますか？
今後の焦点というとですね、今回は自民党に鉄槌を下した自民党支持者たちが次の選挙はどうするんだろうという点ですね。鉄槌を下したっていうのはどういう意味かというと、いろいろな調査で分かってきているんですけれども、投票率低かったじゃないですか。はい、低い時は大体ですね、与党が勝つんですよ。支持母体とかしっかりしているので。でも今回明らかなのはですね、自民党を、まあいろいろあって問題のある政党だとは思っているが、まあでも他の野党に任せられないんだから自民党支持だよねと思っている人が、今回は許せんと。はい、いかんと。そういう人が多かったから、立憲民主党が148も議席取ったと。国民民主党がですね、28になっちゃったというのもですね、その流れの一環だろうなというふうに思います。だから、当面の政局についてはまた喋りますけれども、これで自民党をパニッシュするという、基本的には自民党支持層の支持がですね、次の選挙では戻るか、まあ、次の選挙は大体来年のですね、参議院選挙だと思われるんですけれども、そこが一番選挙的には私は興味がありますね。政局的に見ると、やっぱり一番今苦しんでるのは立憲民主党だと思います。で、皆さん自民党だと思ってるかもしれないが、148票取ってですね、50議席も増やしたじゃないですか。はい、で、その時にね、野田さんは何て言ったかというと、政権交代を目指しますって言ったんですね。危ういなと。第一党にはならないんだから、どっかと手を組まなきゃいけないけど、立憲民主党と喜んで手を組む政党はないよね。で、実際その通りで、148の立憲民主党と38の維新、これはまあ勢力減退なんですけれども、で、28のですね、国民民主党を足し合わせると214になるわけですよ。与党が選挙段階で取った議席はですね、自民党公明党を合わせて215ですよね。誰かが動いたら政権が成立するというふうに思った時に、一番玉木さんが元気になるだろうなというふうに思ってたんですよね。野田さんは勝ったら考えるって言ってたけど、本当に勝っちゃったんで148も取ってね。で、逆に今ね、ニュースに登場できないような状況になってるわけですよね。つまり登場しても、国民民主党からは党首会談も断られてですね、野田さんが、あそこは敷居が高いって、敷居が高いってもともとどこの政党だろうと思うところからそういう扱いを受けている。で、維新はですね、要するに目指す政策が一緒じゃなきゃ、第1回の投票、第2回の投票で野田って書くことはできないよねってこう言ってるわけですよ。そうすると148からちっとも増やせないっていうのが今の立憲民主党ですよね。で、それに対して、与党だけで今215あるので、 28加われば過半数だよねというのが玉木さんの思惑で、だったら自民公明に組みして自分たちが主張した手取りを増やせとかね、103万円のまあ壁じゃないんだけど壁と言われているものを打ち壊せとかですね、トリガー条項やれとか言って、自分たちがそれ言ったら与党は飲まざるを得ないよねという状況の中で、はい、今一番テレビに出演しているのが玉木さんだということだと思うんですよ。これがどうなるかですよね。私は決選投票でも石破さんは233票取れないと思います。どう数えてもですね、国民民主が玉木って書くって言っているので、そうすると出来上がるのはどういう政権かというと、少数与党政権になるわけですよね。はい、つまり233に達しない政権になるわけです。石破さんが少数与党のトップとして首相になるんですよ。なった上でじゃあどうなるかというと、一件一件ね、今の国民民主党のスタンスだと、予算どうしましょうかと。これはね、意思決定ものすごい時間かかる政治になります、日本はね。で、かつね、国民民主党は今支持増やしてるから、国民の支持得れているように見えるんですけれども、大部分の人にとってみれば、手取り増やせっていう政党なので、どうやって企業を強くするかとか、バックボーンの計画がね、明らかになっていないんですよ。で、そうすると、また財政が膨らんじゃいますよねっていうところがあって、長期的に見るとですね、相当懸念が高まるんだろうと思うんですね。日本の財政の先行きとか。僕は労働賃金にあまりですね、政府が関与するのは好ましくないと思ってるんですね。だから労働賃金ってのは企業の力の反映であってですね、企業を強くすることが重要なわけですよね。
はい。
で、そうすると、日本の政治状況が選挙前とどう変わるかというと、今日の朝日新聞かな？もうほとんど丸飲みって書いてありましたね。本当にそうなるかどうかはわからないし、自民党はね、時間をかけて自分の党に入れる議員を増やすんでしょう。6人入れると221？ でもそれは公明党が入って221なので、233まで13、14足りないわけですよ。だからそこをどうやって増やしていくのかというのがポイントになるのと、今までの政治状況では、なんか困ったらもう自民党と公明党で可決っていうふうに言ってたんだけれども、相当いろいろな問題が出てくるので、政治家レベルではなくてですね、まあいろんな人が参加して日本をこれから強くするにはどうしたらいいかっていう議論を進めていく必要があるのかなというふうに思いますね。
次は今週のマーケットです。金融政策決定会合が開かれました。9月の会合に続いて政策金利 0.25% の据え置きを決定しています。
まあ予想通りで全然面白くもなんともないですよね。一つポイントなのはね、時間的余裕、つまり利上げするに方針は変わらないんだけど、それを利上げをするには時間的余裕がありますよという言葉を落とした。新聞記者の関心もそこにあってですね。私は上田さんが喋り始めた時に円が153円台だったということが非常に重要で、日銀としてもちょっと円安行き過ぎてるなという思いもあって、またかつ12月を控えてですね、政策余地を残しておきたいというふうな思惑があって、あの言葉を落としたんだろうと思います。じゃあね、12月に利上げできるかっていうのは相当難しいというふうに私は思ってます。アメリカの大統領選挙は来週にあるんですけれども、結構決着しないんじゃないかというふうに私は見てるんですよね。というのは、すごい接戦だと言われているので、いや、俺はあそこの州で勝ったんだという訴訟がですね、クロスする形でいっぱい出される可能性があると思ってですね。12月もアメリカの経済の先行きがクリアになって、そろそろ次の大統領決まってはいるんだろうけど、実質的にはやっぱり来年の可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってんですよ。で、日本の景気もね、それほど強いわけじゃないし、ぐずぐずしてる間にインフレ率が下がってきましたよね、日本もね。不確定要素はいろいろあって、トランプが当選したらアメリカの輸入関税が上がって物価が上がるかもしれないとかですね、フェドの政策もものすごく不安定になってきてます。で、今言われているのはノーランディングってね、飛び続けるアメリカ経済っていう点から見ると、また利上げするかもしれない。利上げすると何が起きるかっていうと、ドルが上がる。
はい、
円が下がると日銀の利上げの十分な根拠にはなるんだけれども、企業にとっては借り入れ金利が上がる上に、国民民主党が政権に加わったことによって、労働者の賃金上げなきゃいけないっていう二重苦になる可能性もあるのでですね、 私は時間的余裕があるという語彙を落としたからといってすぐに日銀が利上げできるとは考えてないんですよ。で、今週ね、アメリカのマーケットはナスダックが新値取ったと思ったらその次にドスンと落ちたりしてですね、はい、期待が過大すぎるのかなと。つまり最近非常に顕著なのはですね、ダウやナスダックが新値更新して、しばらく経つとナスダックが新値更新して、また時間が経つとダウや SP が上昇するという展開を続けているんですけれども、それは世界のマーケットを見るとそれは十分理解できるなと思ってます。というのはですね、中国のマーケットは9月24日のバズーカからしばらく山を作って下がってきて、今はちょっと安定している状況ですね。で、インドがちょっとですね、マーケットとして信頼感を欠くような状況になってきました。まあこれはまたいつか喋ってもいいんですけれども、はい、でヨーロッパでもですね、ドイツの経済の先行きが悪いということもあって、主要マーケット、特にフランスとドイツの銘柄が下がってきてるんですよね、株価がね。世界のお金はですね、やっぱりアメリカに集まらざるを得ない状況になってきてると思うんです。上げすぎるとですね、下がるんですけれども、それが過ぎるとまたアメリカにお金が集まるというような状況になっているのかなと。非常に残念だけども、日本はね、写真と言われている相場なので、あんまり主体性はないのでですね、そこら辺を見ていけばいいかなというふうに思いますね。
続いては、ワシントンポストがオーナーのアマゾン .com の創業者、ジェフ・ベゾス氏の判断によって、アメリカ大統領選で特定の候補を支持しないと表明しました。これを受けて大量の解約者が出てるようですね。
ワシントンポストを電子版で読んでいる人、その中には私も含まれます。はですね、250万いるらしいです。で、そのうちの25万人が電子版の購読を解約するっていうことはですね、経営的にはすごく痛いですよね。ニューヨークタイムズもそうなんですけれども、電子版の読者が紙の読者を上回ってきたというのは、世界の主要メディアではですね、通常の姿なので、じゃあ、ベゾスさんがなぜこんなことをしたかというとですね、やっぱり X のイーロン・マスクさんがですね、異常にニアミスしてるんですね、トランプさんにね。そういう状況の中で、トランプが当選する確率が高まったという見方がアメリカ国内では強まっているので、今になってですね、ワシントンポストが特にハリスを応援しても、メリットはないじゃないかというベゾスさんの考え方が今回の決定に反映されたというふうに思います。でも伝統的にですね、ワシントンポストはニューヨークタイムズとかと並んで民主党を支持してきたので、民主党の支援者はですね、頭に来て辞めていると。私は今どうしようかと今考えてるんですけど、多分辞めないですね。というのはワシントンポストは相当優秀な記者を抱えてて、ディープな報道をしているので、私は購読し続けると思います。なぜ私がワシントンポストを読んでいるのか、それは別に民主党を支持しているからワシントンポストを読んでるわけではなくてWhat's going on in the United States と、つまりアメリカで何が起きているんですかというところの有力な情報源として読んでいるのであって、かつね、私はね、ワシントンポストのスポーツ記事が結構好きなんですよ。
そうですか。
あのね、ワシントンポストって結構スポーツ記事が充実してて、特に大谷翔平が大好きで、大谷翔平に関する特集記事を結構掲載してるんですね。で、今回もドジャース対ヤンキースの戦い、ワシントンの新聞だから関係ないようなもんなんだけど、やっぱり相当詳しく報道していて、私は読み続けると。ただし、ワシントンポストは民主党支持なんだから取っていたんだという人たちは相当頭に来てるだろうなと。私が危惧するのはね、X のイーロン・マスクさんもそうなんだけど、ちょっと政治にね、経営者が深入りしすぎる、特にメディアの経営者が深入りしすぎるというのはですね、かなり大きな問題だなと思っていて、ニューヨークタイムズはもう電子版の購読者が1000万を超えた、そういう意味では私も読者なんですけれども、経営が安定している。でも多分ワシントンポストはね、まあ編集長とか数用の人が何人か辞めたらしいんですけれども、経営基盤はニューヨークタイムズほど盤石ではないと思うので、そうするとベゾス頼みということになってですね、今回こういう決定になったのかなと。ベゾスさんが言っていることにも一理ある面があるので、これはもう読者の反応次第だということだと思いますね。で、私はワシントンポストから優秀な記者が大量に辞めたら読むのをやめます。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今週はですね、ワールドシリーズがあって、このメディア報道はどうなんだろうというふうに思ったことも含めてですね、私の考え方を述べたいなと思うんですね。
はい。
東西の名門チーム同士の戦いだとかですね、ドジャースには大谷翔平というホームランバッターがいて、ア・リーグのホームランバッターはヤンキースのジャッジであると、その二人の対決が面白いっていうところにね、話が修練しすぎていて、終わってみたらこの二人どうだったのという議論になるわけですよね、
はい、
でジャッジはワールドシリーズで一本ホームランを打ったけど、大谷翔平は一本もホームランを打てない、じゃあ今回のワールドシリーズはメディア的に失敗だったかというとですね、そんなことはなくてですね、で僕はいつもこう思ってるんですよ。野球ってね、9人が守備につくわけですよね、
はい、
すごく複雑なんですよ。何が複雑かというと、例えばヤンキースが5点ドジャースに取られた5回表を考えてみるとね、ジャッジが平凡なセンターフライを目をそらした、まあ一塁を見たんだと思うんだけど外したじゃないですか、
はい、
あれはですね、 NHK がやってる番組で言うとバタフライエフェクトというものの起点になったというふうに思うんですね。ジャッジはバタフライじゃねえだろうと、まあ確かにですね、エレファントエフェクトみたいにですね、あれがあったがゆえに、はい、次の二つのエラーが続いたというふうに思うんですよね、
はい、
でショートがサードに送球ミスしたと、でツーアウトまで行ったんだけど、ムーキーベッツがですね一塁に対してゴロを打ったと、それでバットの先に当たったような変な回転のですね一塁ゴロで、それをコールはですね、あ、これはあのリゾが取ってアウトにしてくれるだろうと思ってカバーに入らなかったんですよね。それゆえにセーフになったと。これね、全部つながってんですよ。エフェクトがね、かかっちゃった状態になったわけですよね。つまり野球ってね、ホームランバッターが両方にいるからとか、そういう単純なゲームじゃなくて、ひどくお互いに影響し合っているんですよね。ちっちゃなことが大きなエフェクトを呼ぶんですよね。まさに野球の面白さっていうのはそこにあって、大谷対ジャッジっていう観点で言えば今回は本は書けません。そこにもエフェクトがあって、要するにあまりにも騒がれたゆえに、両軍のピッチャーは考えに考えるわけですよ。それでですね、ジャッジも大谷も大して活躍できなかったっていうのは今回のワールドシリーズですよね。ジャッジと大谷だけが活躍するワールドシリーズなんてありえないわけで、他に8人も9人もプレイヤーがいるわけだからね。だから私は今回のワールドシリーズ確かに盛り上がったし、観客も多かったし、視聴率も上がったし、日本人も幸せになったかもしれないけれども、はい、もうちょっと報道の仕方をですね、事前にはですね、多様化した方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、バタフライエフェクトでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
昨日はね、なんかいろいろ忙しくて実はあんまり映像見れてないのでね。
あ、そうなんですか。
5回のね、ヤンキースのミスはよく見ました。パレードがね、明日日本時間の午前2時か3時に行われるかな、ロスでね。それを見ながらですね、はい、複雑な野球というものをですね、もう一回あの試合の中で見てみたいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
ブレーベットオブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。